後ろの部屋のにかかっている絵の中の一つにですね、イエス様がこうやってひざまずいて、で水にたらいの水をに手を入れている絵がありますね。で、シモン・ペテロと思われる人がそのイエス様になんかこういうふうにジェスチャーして、でイエス様と話している絵です。今日はその箇所です。ヨハネの13章、とりあえずですね、一節から五節までお読みします。ヨハネ13章の一節から五節。ではお読みします。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテ・ユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。アメン。イエス様がですね、弟子たちの足を洗い始めました。当時ですね、足を洗うという行為は、これは奴隷たちがする仕事です。当時ですね、こういう靴というものはありませんでした。パレスチナ地方ですので、砂漠のような砂が多いところ、当然道路は舗装されておりません。土です。土が踏み固められているような、あるいは石の舗装された道路で、そこをサンダルで歩いておりますので、ですから外に出て歩くと必ず、ね、皆さんがサンダルでなんか砂地の上を歩いてたら必ず足が汚れますね。で家に入るときは、日本は靴を脱ぎますので、足を洗わなくては家に上がれません。でそういう状況です。でそこで、昔のこの当時の人たちは、外を出歩いて、で帰ってくるとまず、奴隷に足を洗わせて、それから家に上がりました。で奴隷がいないところは、互いに足を洗い合う、あるいはまあ一人の時は自分で、ね、その足を拭っていた。とにかく足を洗うというのは身分の低い者のやること、自分よりも目下の者がやることでした。でここで弟子たちは誰も足を洗ってなかったですね。でそのまま夕食の席に上がろうとした。でそこでイエス様がですね、立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを取って、でそれで弟子たちの足を洗い始めたわけです。イエス様はなんでこういうことをされたのか。もしイエス様が日常的にこういうことをしていたのであれば、もっと、ね、他の箇所でも出てきたでしょうけれども、しかしここでイエス様はですね、この夜は特別な夜でした。イエス様が十字架にかかられる直前の、そういう時期です。イエス様はもうじきこの世からいなくなる。弟子たちのそばからもうすぐ離れてしまう。もうあとわずかしか、その数時間しか残されていない。そういう時にイエス様は自ら立って、この奴隷のような仕事、足を洗われたわけですね。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。新共同訳では極みまで示されたと書いてあります。でこの時突然ですね、2節にはイスカリオテユダの話になります。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、 でイエス様は3節、イエスは万物が父が万物を自分の手に渡されたこととご自分が父から来て父に行くことを知られ、つまりイエス様はもうこの時点でイスカリオテユダが裏切るということを知っておられて、そしてイスカリオテユダに悪魔がすでに入っていることも当然ご存知でした。イエスさんはそればかりではなく、この直後弟子たち全てが自分を見捨てて逃げていくということもこの時点ですでに知っていました、ね、イエス様はシモン・ペテロに予言しましたね。鶏が鳴く前にあなたは私を知らないと三度言う。イエスさんはこの時点で知っていたんです。知っていた。イスカリオテユダは自分を売る、ペテロも含めて弟子たちはみんな逃げていく、シモン・ペテロは私イエス様のことを知らないと三度言う。知っていた。でもイエス様は立ち上がって裸になって、そしてかがんで弟子たち一人一人の足を水で洗われた。イエス様は足を洗っている時どう思ったでしょうね。この弟子はもうすぐ私を見捨てて逃げてしまう、この弟子は私を裏切る、この弟子は私を知らないと三度言う、思いながら足を洗ったんでしょうか。とにかく知っていました。イエス様はシモン・ペテロのところに行った時こういうやり取りがありました。6節から、こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。ね、まあ、ペテロ、他の弟子たちはもうイエスさんになされるがままだった。本当は、ね、弟子たち、イエスさんは弟子たちです。誰か最も若い者、あるいは我こそはと、そういうへりくだった者が、まあ、先に他の弟子たちの足を洗うべきところを誰も、ね、誰かがやるだろう、まあ、誰かがやるだろう、先にやったやつが負けだ、まあ、そういうふうに思ってたんでしょうかね。ちなみに、仕事の世界ではですね、まあ、特に外資系にいた頃は謝ったら負けっていう雰囲気がありましたね。まあ、特にビジネス対ビジネスの関係においては、まあ、ビジネス対顧客の間関係では、まあ、先にごめんなさい謝るべきのが、まあ、マナーだったんですけども、でも対等に仕事を対等な立場においてはいかに謝らないかっていうことで、でそれで、まあ、謝ったら負けで何か、ね、お金払ったりとかなんかそういう賠償、まあ、自分が悪いと認めたわけですから、まあ、そういうことをだからいかに機弁を使って、まあ、そういうふうにならないかを頑張るわけなんですけども、でもここにおいてはですね、真っ先にイエス様が最初に膝をかがめて弟子の足を洗ったわけですね。さすがにシモン・ペテロは そんな状況を心を痛めました。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。でイエス様は、私が今知っていることはあなたには分からないが、後で分かるようになる。でペテロは言います。決して私の足をお笑いにならないでください。ね、本当はペテロとイエス様は師弟関係 でペテロの方が弟子でした。だから本来ペテロの方が洗うべきところなのにイエス様が洗ってる、まあ、心苦しく思ったんでしょうね。でそれで決して私の足を洗わないでください。ところがイエス様はこういうふうに答えます。もし私が洗わなければあなたは私と何の関係もありません。ペテロの足をイエス様が洗わなければペテロとイエス様は関係がなくなってしまうと、どういうことでしょうね。何かそういう師弟関係とかあるいは奴隷の仕事とかそういったことを超えたような意味がありそうです。でそこでシモン・ペテロはさらに言います。主よ、 私の足だけでなく手も頭も洗ってください。ね、イエス様との関係が、もし足を洗うことによってイエス様との関係が深くなるんだったら、だったら足だけでなく手も頭もというふうに考えたの、まあ結構おっちょこちょいなところもありますけれども、イエス様がそれに対して答えたのは10節、イエスは彼に言われた、水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。このイエス様の答えの前半は、まあ単に足を洗うとか体を洗う、まあそういったレベルの話ですけど、後半の方、ね、あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。何か体に塵がついたからそれを水でジャーって洗い流すとか、そういうレベルの話じゃないですね。清い清くないの問題、これはその人自身のに罪があるないの、そういった話の問題ですね。で、11節、イエスはご自分を裏切る者を知っておられた、それで皆が清いのではないと言われたのである。この中で、イエス様を裏切る者、まあ、皆さんご存知のイスカリオテユダですね。で、実際この13章の後半ではイスカリオテのユダとのやり取りも出てきます。だからここにいる弟子たち全てを、12弟子、シモン・ペテロもそうですし、イスカリオテユダも全部イエス様は足を洗ったわけですね。なんでそういうことをされたか、それはまず一節に書いてあります。イエス様はもうじき父の身元に行くべき時が迫っていることを知られて、そしてもともとイエス様は世にいる自分の者たちを愛されていたんですが、もう時間が少ないことを知られて極みまで愛され、その愛を残すところなく示されたからです。愛おしかったんです、全ての弟子たちが。シモン・ペテロもそうです。イスカリオテユダもそうです。イエス様はイスカリオテユダに最後の最後まで友よと言って呼びかけられました。私たちの愛はそうではありません。もし私たちにですね、予知能力があって、このこいつはあと3日したら私を裏切って去っていくと予知をしていたらね、とてもじゃないけど愛せないですね、まあ、普通の人間だったら。でもイエス様は極みまで愛されて、その愛を余すところなく示すために自ら奴隷の姿をとって足を洗ってくださったんです。到底私たちにはできないことですけれども、しかしイエス様は自ら身をもって私たちに互いに足を洗い合うようにと示されたんです。12節から17節もお読みします。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた、私があなた方に何をしたか分かりますか。あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそう言うのは良い、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。アーメン。つまりイエス様の弟子であることを皆さんがもし自称するのであれば、イエス様の働き人であるということを皆さんが自称するのであれば、 イエス様が模範を示されたように、私たちもまた互いの足を洗い合うべきです。確かに奴隷のような仕事を率先してやりましょうという、そういう意味も込められているでしょう。ただですね、そうするとちょっとひねくれた人は、イエス様が互いに足を洗い合うように言ってるじゃないか、だから足を洗い、ほらほらほらほらってね、そんなこと考える人はいるでしょうか。違いますね。パウロだって言ってます。あなた方が集まった時に真っ先に我先にと、なんか自分だけが食べて、そういうことは褒められたものではないと。食事のためには家があるじゃないかとね。生徒たちは、もし生徒であるのであれば、自ら率先してこのことを行うべきであって、人に勧めるものではありません。じゃあイエス様はここで互いに足を洗い合うということをどういうことを言ってるのか。さっき罪の話言いましたね。あなた方は全身が清い、でも皆がそうではない。イエス様は御言葉によって皆さんのことを洗い清めてくださいました。ヨハネの15章の一節から、ちょっと読んでいきます。ヨハネ15章1節から、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。ね、イエス様言いました。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。で、これですね、私にとどまり続けなさいという時制です。時制的にはとどまり続けなさい。私もあなた方の中にとどまります。つまりイエス様はすでに御言葉によって皆さんを洗い清めてくださいました。これはですね、シモン・ペテロも同じ、イスカリオテ・ユダも同じ、みんなイエス様足を洗い清めてくださいました。では私たちのなすべきことはとどまり続けることですね。そうです。イスカリオテ・ユダと弟子のは後には別れていきました。別れ道に差し掛かって、ユダは滅びの道に、弟子たちは救いの道に行きました。イエス様にとどまり続けるか、それともとどまり続けなかったかの違いです。とにかくイエス様はですね、互いに足を洗い合いなさい、私があなた方にその模範を示しましたと言いました。当然私たちも模範を、イエス様がそう模範を示されたからには、たとえ相手がどんなに気に食わなかったとしても足を洗うべきです。全身はイエス様の御言葉によって清い、でも世の中というところを足で踏み歩いていくうちに、どうしても世の中から汚れを足に受けて、足にはそういう諸々の汚れをつけてきてしまいます。イエス様の弟子たちはどうしてもちょっとそういう世の中から受けた汚れとか嫌がって、足を、他人の足を洗いたくないもの、でもイエス様は率先して洗ってくださいました。だから相手が誰であっても足を洗うべきなんです。もし足を洗った相手がじゃあイスカリオテ・ユダだったらどうすんのって思うかもしれません。それでも足を洗うべきです。ヨハネ13章の、17節までお読みしましたね。17節には、あなた方がこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです、書いてありますね。そうです、その通り行うなら祝福されます。で、18節以降こう書いてあります。 私はあなた方全部のものについて言ってるのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです、ね、全部のものに言ってるのではありません、書いてありますね。足を洗い合う者の中にはイスカリオテユダはいるかもしれません。でも当時この13節ではイエス様はご存知でしたけども、でも弟子たちは誰一人まだこの時イスカリオテユダがまさか裏切るとは思っていませんでした。もし交わりの中にユダがいたのであれば、ユダは自然に離れていきます。自然に自らの場所へ帰っていきます。パウロはさっきのパウロの話では、ね、人が教会に食事のために集まった時、我先にと、そういうふうに自分勝手に、食べて、あるものは満腹、あるものは腹が減っている、そういうのは良くない言いましたけれども、でもそういうふうにですね、我先にと自らなんか空腹を満たすような、自ら自分の必要だけ書き込むような人は、なんか体が弱くなって、なんかそうやって死んだものもありますとパウロは言ってます。離れていくんです。交わりから出ていってしまうんです。とにかくそういう人が誰かということをここでは大切ではありません。大切なのは、皆さんは互いに足を洗い合うべきだということです。イエス様は全てのこの十二弟子全てに足を洗ってくださいました。十二弟子全てに御言葉の水でもって洗い清めてくださいました。でそこからさらにイエス様のもとにとどまり続けるということが私たちに任されております。もしイエス様にとどまり続けて、そしてイエス様のこの示された模範の通りに互いに足を洗い合っていくのであれば、私たちは祝福をいただくことができますが、しかしイエス様にとどまり続けないで、ね、イエス様からせっかく水の洗いでもって清めていただいても、またイエス様から離れていってしまうようであれば、その人はその人の行くままに任せるべきです。ただ私たちは互いの足を洗い合って、互いのそういう汚れ、もし世の中から汚れを受けてしまった人がいれば、それを御言葉によって洗い清めて、再び清めて、共に交わりに参加するようにするべきです。結構ですね、ここ私にとってもチャレンジなところでして、私も本当に日々自分の中の愛のなさ、自分は本当によく間違いを犯すものだということを示されています。生徒たちの中で何か、良くないことがあったりした場合は、私は真っ先にそこに行って、そして御言葉でもって洗い清めて、そういう立場にあります。皆さんも同じです。皆さんももし生徒たちの中で何か争い事があったり、あるいは世から汚れを受けた場合は、それを御言葉でもって洗い清めるべきです。そして互いに足を洗い合って、そして行くのであれば、ますますその交わりは清められて洗われて、ますますそういった汚れが入り込む余地がないように、ますます性別されていきます。私自身も本当に今日の箇所から互いの足を洗うということを示されて、でそれでイエス様に会ってそのようにしていきますと、そういう決心が新たにされましたけれども、日々皆さん自身もどうか互いに弟子たちの足を洗い、もし足が汚れているのであれば、それを率先して洗う そのようにする皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、本当にあなたは愛に富んだお方です。互いの足を洗い合うこと、それは誠に愛がなくてはできないことです。私たち自身が清められて、イエス様の愛で満たされて、本当に心から、たとえ相手が3日後に裏切るとかそういったことを分かっていたとしても、それでも足を洗わざるを得なかった愛そのものであるイエス様、あなたに近づかせてください。私たちもイエス様、あなたが身をもって模範を示してくださった通りに、主よ、私たちもなりたいのです。イエス様、どうかまず私たちを洗い清めてください。イエス様自らがまず私たちの足を洗ってくださり、世から受けた汚れ、人から受けた汚れ、そうしたものを全て足を洗ってくださったがゆえに、私たちも本当に足を洗うことができるようになります。愛がないです。ですからイエス様、あなたが自ら私たちのうちに宿ってください。そうすれば私たちはできます。人にはできません。しかしイエス様には全てができます。イエス様、どうか働いてください。一切をイエス様の御手に委ねて、私たちの愛する救い主であり、私たちの死であり、また模範とするべきイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。